マタイの福音書1章26節から38節。主の御言葉を聞きましょう。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けでなおマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの信頼エリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていたのに、今はのもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は死のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。このところから先生に、聖霊によって乙女マリアから生まれた主という題で御言葉を取り継いでいただきます。
アドベントの第4主日を迎えました。今週はいよいよクリスマスを迎えます。この私たちの教会ではイブにも礼拝を行いますけれども、それに先立ってですね、今日はクリスマス礼拝ということで共に主のご降誕のお祝いをしようとしています。今私はお祝いをと言いました。クリスマスだからお祝いというわけではありません。毎週の主の日の礼拝はお祝いです。お祝いというぐらいですから、嬉しいことがこの礼拝の中に詰まっているはずです。けれども私たちはこう毎週毎週教会に来る、だんだんそれがこう感覚的に当たり前になってですね、こうお祝いという気持ちがどこかなくなってしまっているかもしれません。先ほど詩識者の中村さんがこの説教に先立って読んでくださったこの聖書の箇所は、受胎告知と 呼ばれる出来事が記されているところです。まあ、この出来事は実に多くの人の心に残る出来事だと思います。まあ、実際に多くの画家たちもこの受胎告知の場面を描いてきました。なぜそれほどまでに多くの人がこの受胎告知の出来事に心を惹かれるのでしょうか。今日の38節にこういうマリアの言葉があります。マリアは言った、ご覧ください、私は主の端ためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。まあ、こう答えたマリアの言葉に誰もがこう心を動かされるのかもしれません。実際にこの時に御使いがマリアに語りかけている言葉の内容は、もしそれが私たちに言われている言葉だとしたら、どうぞお言葉通り好みになりますようになどというふうにはこう言えないような内容の言葉です。この時マリアにはヨセフという言い名付けがおりました。26節では、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たと書かれています。そして27節では、この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言ったと書かれています。御使いがマリアに現れて、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつきなさい、まあ、そう言われてもですね、全くと言ってもいいほど受け入れることの難しい内容を御使いはマリアに告げているわけです。まあ、考えていただきたいのですが、クリスマスというのは、まあ、本当に起こりそうもないことが起こった出来事をお祝いする日です。このクリスマスというのは本来は驚きとともに聞かれるべき言葉です。ひょっとすると私たちはもうこのクリスマスに慣れてしまってですね、この驚きもなくなってしまっているかもしれません。あるいはクリスマスの知らせの新鮮さというものが感じられなくなってしまっているかもしれません。もう一度クリスマスの驚きとは何か、そのことをよく考えてみたいと思うんです。クリスマスの驚きとは何でしょう。クリスマスの新鮮さとは何でしょうか。それが今日の使徒信条の告白の内容だと言っていいと思います。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれと私たちは使徒信条で告白をいたします。この言葉の中には驚きと新鮮さが詰まっています。ここで語られている内容を一言で言い表すとしたら、それは神がすべてを行ってくださるということです。マリアは突然天使から男の子を産みますよと言われます。この時のマリアは全く受け身です。まあ、どうしてこんなに受け身でいられるんだろうかと、まあそこにも驚きを覚えるわけですけれども、まあ大切な点は、神が主として全て働いてくださるということです。そこには私たちが何かできることはありません。私たちは自分で考えるとてもありえない不可能だと思えるような出来事を受け入れるようにということがここで語られているわけです。絶対にないこと、ありえそうもないこと、それを受け入れる、この驚きの中に身を置くということが クリスマスの驚き、クリスマスの新鮮さだと言っても良いと思います。ここに望みを置くことができるかどうか、ここに信仰の道が示されています。今日皆さんと共に一枚の絵を見てみたいと思います。もう前に出ていましたね。これはフラ・アンジェリコという人の描いた受胎告知の絵です。この画家はイタリアのルネッサンス期、15世紀の前半に活躍した画家で、アンジェリコ、エンジェルというですね、名前が付けられた画家です。このアンジェリコはたくさんの受胎告知の絵を描いていますので、こうどこかで見たことがあるという方 も少なくないと思います。この絵はこのスペインのマドリッドにあるプラドという美術館にあるもので、この絵のですね、こう左の端見えるかどうか、ぼやっとしてますが、アダムとエヴァがエデンの園から追い出されている場面が描き出されています。いわゆる楽園追放とか失楽園と言われるテーマが描かれています。でこのアンジェリコの絵はこういうモチーフで受胎告知を描いて、何種類かですね、このモチーフで絵を描いています。このルネサンス期の画家というのをどういうふうに評価するかというのは、簡単なことではないのですけれども、このルネサンス期の絵画の特徴は、これまでの美術の世界ではあるルールがあって、このルールに従って絵を描くように義務付けられていました。ところが、このルネサンスの時代になると、画家たちはこれまでの決まり事から自由になって、自分の技術を駆使して描くことができるようになった時代ということができます。でこのアンジェリコという人はこのルネサンス期の初期の画家です。でその初期の時代にもうすでにこういう絵が描かれるようになったというのは大変こう興味深いわけです。それまでのキリスト教美術というのはもうすべて構図が決まっていました。何をどういうふうに描くのか全部決まり事があったわけです。イコンというのがありますけども、それをこうイメージしてもらえると分かると思います。もう大体正面から撮ってですね、もう構図もパターンも全部決まっているわけです。でこの受胎告知の、アンジェリコが描いた受胎告知の絵の何が面白いのかというと、楽園から追放された人間がこの受胎告知を御使いから受けたことを通して神様の国に帰ってくることができる兆しになるのだということを、この絵を通して表現していることです。でこれは私の想像ですけれども、こういう絵の構成のアイデアというのはですね、こう画家自身のアイデアではなかったんじゃないかと思うんです。というのはこの時代教会でそういう説教がなされたはずなんです。でこの説教を聞いてアンジェリコは感激して、ああそうかと思ってこれを絵に描いただろうと私が勝手に思ってるだけです。調べたら違うかもしれませんけども、このマリアの受胎告知というのは人間が罪を犯して楽園から神様の御国から追い出されてしまった、そういう人間がもう一度神様の国に帰ってくることができるきっかけになる出来事であった。そのメッセージを聞いて感激したアンジェリコはそれをみんなに知ってもらいたいと思って絵に描いたと思うんです。神様が一人の少女に語りかける出来事を通して神の救いの道が再び開かれたということを人々に伝えたくて仕方がない。この一枚の絵からそういうクリスマスの驚き、新鮮さを私たちは聞き取ることができると思います。クリスマスにお生まれになられた主イエス・キリストは聖霊によって乙女マリアよりお生まれになられました。このことは 神が人の救いの道のすべてをご自分で示してくださったということです。すべてなしてくださるのは神の御業です。私たちの救いの道はここから始まると言ってもよいのです。そしてマリアはこの神の御業を受け止めただけです。これは信仰に導かれる私たちにとっても同じことです。私たちが一生懸命救われるために努力をしたり、たくさんのお金を捧げたり、あるいは功徳を積むことによって救われるということではないのです。すべての道は神が備えてくださる。神の方からの一方的なプレゼントです。そしてそれをありがとうございますと言って受け止めることの中に信仰の道が始まるのです。この一方的な神の救いの御業というのは私たちにとって大切なことで、そのことを私たちが受け止めることができるということが何よりも大事なことです。今回の説教のためにいろいろな本を読みました。読んでいて一つのことを発見しました。それは多くの聖書学者と呼ばれる人たちがこの処女降誕という出来事は多くの人にとって信じにくいだろうけれどもと、みんながみんな揃ってそう書いているんです。どの本を開いてもほとんど同じようにその文言が出てくるわけです。けれども私はそれを読みながらそんな説明いるかなと思うんですね。私の経験といったらいいかもしれませんけれども印象なんですが、私はこれまでたくさんの人のこう聖書の信仰の入門の学びをしてきました。その中でこの処女降誕を信じることができませんという人に今まで出会ったことがないんです。これは私だけかもしれませんし、いや皆さんの中にいや私は信じられませんという人がいるかもしれないので、こう絶対的な自信があるわけではない、私の感覚の問題ですけれども、こう受胎告知の話は嘘だ、だから一生懸命説明しなきゃいけないというふうにこう聖書学者たちは一生懸命やるわけですけれども、そんな努力そんなに必要かなというふうにこう私には思えるんですね。特にドイツの学者なんかはこうここのことを説明するのにこうほとんど命をかけているみたいなところがあってですね、このわざわざ難しい本をいっぱい書きます。そしてこの受胎告知はそんなに大事じゃないんだとかですね、これは神話的な表現なんだからといって、まあいろんな説明をするわけです。で一生懸命説明して何とか信じてもらおうという努力をするわけですが、その努力は本当にいるんだろうかとこう私なんかには思えるわけです。これが事実であるとかどうかということももちろん大切なことですけれども、それよりも大事なのはこの御業の中にどんな神がご計画を持っておられるのかです。クリスマスの出来事というのはキリスト教国と呼ばれる国であろうと、私たちのようなこうキリスト教国ではない国であろうとですね、どこの国の人々でも共にお祝いします。分かっていても分かっていなくてもと言ってもいいかもしれません。そこにあるある喜びを誰もが認めているからだと思います。多くの人が神がマリアを通して人となって生まれたということをたとえ信仰がなかったとしても、そこのところでそんなに批判しようと思っている人は多くないと思います。そこにもクリスマスの驚きがあるのかもしれません。世界中の人々がこの祝いを本当に喜びとしています。それは美しい姿だと思います。世界中の多くの人々がクリスマスの中に何かを期待しているわけです。じゃあ何を期待しているのか、 そこにある何かとは神の恵み以外の何物でもありません。人々が何かを期待しているその奥底にあるものは神の恵みを求める心なのだと思うのです。今日の聖書の箇所で御使いがマリアに告げた言葉はこう始まります。28節、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。私たちはこの言葉をマリアだけではなくて誰もがそのように語りかけられることをどこかで期待していると思います。というのは私たちは日常の生活でおめでとうというふうに声をかけられることがあまりないわけです。普段私たちが誰かからおめでとうと言ってもらえるときというのは私たちが自分が望んでいることが得られたときにおめでとうと言うと思います。就職おめでとう、ご結婚おめでとう、仕事がうまくいってよかったね、あるいは退院してよかったね、そういうおめでとうと声をかけるときというのはその人が望んでいる通りになるのでおめでとうという声をかけるわけです。けれども自分が望んでいないことを聞かされたときにそれをおめでとうというふうに言ってもこう困惑するだけです。ドイツにおりましたときに一本の電話がかかってきました。ドイツにいる外国人のところにですね電話がかかってくるなんてのはまずないわけです。電話に出ると真っ先におめでとうというふうに言われたんです。でよく事態が飲み込めないので私は何がですかと聞くと、あなたに旅行が格安で当たる権利が当たりましたと言うんですね。でどこの国に行くんですかって言ったらトルコだって言うんです。で、あ、確かに電話口で聞こえるのはトルコ人なまりのドイツ語なんですね。で、私はこう電話を受けながらですね、残念ながらその権利は放棄しますというふうに答えると、もうそのトルコ人なまりのドイツ語でですね、なんでだ、こんな本当にあなたは当たったんだって一生懸命言うんです。まあ、あまりにもしつこいので、もうでも実は日本に帰ろうと思っていて、もう今帰国の準備をしているのでそれどころではありませんって言ってです、まあ、結局お断りをしてその人もまあしぶしぶ諦めてこう電話を切ったわけですが、まあ、おそらくトルコに旅行する人が少ないんでしょうね。なんとかこうお客さんを稼ぎたいという、まあ、それでこう電話をしてきた、もう手当たり次第に多分電話してるんだろうと思うんです。私たちが望んでいない時におめでとうと言われるのはせいぜいそういうことぐらいだと思うんです。けれどもマリアがここで聞かれた時はまるで違いました。マリアにとってこの時御使いがもたらしたおめでとうの中身は決しておめでとうと呼べるものではありません。マリアは婚約中の身で将来結婚するはずのヨセフという許嫁がいます。それなのにヨセフ以外の子供が生まれるんだと言うんです。しかも相手もいない、聖霊によるのですというわけです。誰にも説明できません。実際にお腹が大きくなってきたら不貞を疑われて問題が発覚すれば待ち受けているのは石打ちの刑で殺される、その結果がもう見えていると言ってもよいわけです。そう考えるとお言葉通り好みになりますようにという返事ができたということもこう驚くわけです。なんでそんなふうに答えることができるんだろうか。マリアにとってこのおめでとうは死の宣告以外の何物でもないはずなのです。マリアはどうしてこの御使いの言葉を受け止めることができるのか、まあ、天国に行ってマリアさんに聞いてみないと分かりませんけれども、その言葉の前に直前に出てくるのは37節の言葉です。神にとって不可能なことは何もありません。まあ、この言葉はすでに使徒信条の この前にある神の全能というところでお話をした言葉ですけれども、この天地万物を創造された作り主なる神がその全能の道からをもって働いてくださるということがこの前に語られているわけです。その言葉があってマリアがお言葉通り好みになりますようにと答えることができたのだろうと、まあ、理解するわけです。それにしてもです、死の宣告のような言葉、夫となる約束をしたヨセフの子供ではなくて、どこの誰ともわからない、いや聖霊によって子供が与えられる、確かに神の御子であられるキリストがこの世界にお生まれになることは福音であることに違いはないのです。これは世界にとっては良い知らせですけれども、これはマリアにとっては福音ではありません。マリアは自分にとっての不安と神にとっての最善をどちらを取るのかを悩まなければならなかったはずです。そしてこの時のマリアの悩みというのは私たち全てのキリスト者の悩みであるとも思うのです。今から4年前のことです。クリスマスイブのキャンドルサービスの礼拝で私はこの箇所からの説教の準備をしていました。その日妻は少し前に受けた健康診断の結果が悪くて病院で検査を受けに行っていました。病院で出された検査の結果は腎右がんステージ2から3という結果でした。腎臓を取らないと転移の心配がある、まあ、そう言われて、まあ、妻は帰ってきたわけです。まだ子供も小さくて、まあ、絶望的な気持ちで戻ってきて教会でやっている夜のイブの礼拝に出席しました。おめでとう恵まれた方、この天使の御告げはマリアには死の宣告であったと私が説教で語るその言葉を妻は耳にしました。そしてマリアがお言葉通り好みになりますようにとこの宣告を受け止めた時に妻の中に何かが起こりました。自分にとってではなくて神にとっての最善、それを自分も受け止めるだけだとその説教を聞いて慰めを持ってその言葉を受け止めたのでした。まあ、その後腎臓を取って、まあ、開いてみると、まあ、ステージは1だったということです。まあ、その後もでも膀胱に再発が見つかりまして、まあ、あまり良くないがんであるということで、まあ、BCG というですね、結核の薬を膀胱に入れる、まあ、そういう、こう治療をしております。まあ、がん細胞がこれ以上活性化しないようにという治療を受けています。まあ、今は3ヶ月おきの検診です。まあ、先月も検査を受けて、まあ、結果が良かったので、まあ、一息ついているところなんですけれども、まあ、妻はこの時にマリアに語られた言葉を自分の支えの言葉としています。マリアにとって最善ではなかったとしてもそれは神にとってのご計画であった、それがこの世界への福音であったということです。神は私たちが救われるためにすべての必要なことを御業を行ってくださいます。この神に不可能なことはありません。神の御業が行われる、マリアはそれを受け止めるだけです。そして私たちもマリアと同じようにこの神の御業を受け止める以外にないのです。神がマリアにお語りになった時、 それはもうマリアの知らないところで神の救いの御業が動き始めていました。エデンの園から追い出された人間はこのマリアの中で起こっている出来事を通して神の国へ帰還することができる、この出来事が始まっていったのです。マリアは全てを知らなくても神には全てご計画があるのです。私たちの主は聖霊によって乙女マリアより生まれてくださいました。私たちがそのように告白をするということは、私たちに示されたこの救いの道を、この神の恵みを、私たちがもうすでに歩み始めているのですという、そういう告白の意味でもあるはずです。あなたはもう神の国に戻っていく道に歩み始めている。それがこの信仰告白の持っている意味です。自分の力で神の国に帰っていくことはできませんが、神にとって不可能なことはありません。お言葉通りこの身になりますように。御使いは今日私たちに語りかけてくださっています。この言葉をしっかり聞き取っていただきたいのです。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。主は今日私たちにそのように語りかけていてくださいます。お祈りをいたします。天地万物をお作りになられた全能の神よ、あなたの皆をあがめます。あなたはこの全能の道からをもってクリスマスの時に乙女マリアにお語りになりました。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。あなたは今日も私たちにこの恵みの御業を語り伝えてくださっています。私たちにはさまざまな思いもよらない出来事を経験し、絶望的な気持ちを味わうことがあります。これは私の願っている道ではないと嘆きながら、その事実を拒みたくなるような出来事が私たちの周りには満ちています。けれどもあなたはそれでも今日私たちにおめでとう恵まれた方、主があなたと共におられますと語ってくださいます。あなたの御言葉を心からありがとうございます。主よ、私たちもまたマリアと同じようにお言葉通りこの身になりますように、そう受け止めることのできる信仰をお与えください。そしてあなたの御国への道を歩み続けていくことができますように、私たちをお支えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。